新居浜市声の姿勢だより、令和3年2021年9月号。録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。初秋の季節とはいえ暑い日が続きますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは9月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所総合案内休日夜間33-5151、上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、消防本部34-0119、消防テレフォンサービス33-6800。
次に人口と世帯数をお知らせします。人口世帯数、令和3年7月末日現在、人口117,047人、前月比マイナス133人、内訳、男56,386人、マイナス64人、女66,661人、マイナス69人、世帯57,779世帯、マイナス58世帯となっております。表紙の説明、動物の愛護と適正な飼育についての理解と関心を深めるため、9月20日から26日を動物愛護週間としています。社会問題となりつつある飼い主のいない猫の増加、猫と人が共生できる街を目指し、猫との付き合い方について考えてみましょう。
今月号の主な内容を紹介します。1、新型コロナウイルス感染予防対策を継続しましょう。2、猫も人も幸せに。3、令和2年度決算についてお知らせします。4、市政ニュース。4-1、新居浜市プレミアム付き地域応援券、総理新居浜について。4-2、受けようがん検診。9月はがん制圧月間です。5、町の話題。5-1、大きくなって願い込め海へ。5-2、初歩見学と科学実験で夏休みを満喫。6、新居浜市議会だより。7、保険の窓口。8、お知らせ。8-1、各種のお知らせ。8-2、ゴミ休業日。9、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。10、休日診療カレンダー。11、スマイル。12、新刊案内、終わりの挨拶。なお、姿勢ダイルの一部を抜粋しています。
1. 新型コロナウイルス感染予防対策を継続しましょう。新型コロナウイルス感染症には、一人一人の咳、エチケットや手洗い、マスク着用などの実践が重要です。感染力が強い変異株にも、基本的な感染予防対策が有効とされています。感染拡大防止へご協力ください。1. マスクは正しく使おう。丸1. 鼻の形に合わせて隙間を防ぎましょう。 丸2、顎の下まで伸ばし、顔に隙間なくフィットさせてください。会話時はマスクを着用。鼻出しマスクは×。顎マスクも×。つけたら外側は触らない。紐を持って着脱する。品質の確かな、できれば不織布マスクを。2. 手洗い、手指消毒はこまめに。こんなタイミングには必ず。共用のものに触った後。食事の前後。公共交通機関の利用後など。指先や爪の間、指の間、手首も忘れず洗いましょう。3. 目指そうゼロ密。一つの密でも避けましょう。密閉しない。密接しない。密集しない。人と会うときは、人と十分な距離を保つ。混雑している場所や時間を避ける。オンラインの利用や時差出勤をする。屋外でも密接密集を避ける。飲食するときは、少人数、短時間で大声を避ける。ガイドラインを守った店を利用する。アクリル板の設置、消毒、換気の徹底など。テイクアウトやデリバリーも活用する。接種を終えた人も感染対策の継続を。新型コロナワクチンを接種した人でも感染することがあります。接種が終わったから大丈夫と思い込まず、マスクの着用やソーシャルディスタンスなど、これまで通りの感染対策を継続しましょう。妊娠中、授乳中、妊娠を計画中の人へ。産科医療機関にある新型コロナウイルスメッセンジャー RNA ワクチンについてを読み、主治医とよく相談して接種を受けてください。妊婦が接種できる医療機関は愛媛労災病院です。コールセンターでのみ予約を受け付けています。お問い合わせは、市新型コロナワクチン接種推進グループ、電話 65-1522 までどうぞ。
2. 猫も人も幸せに。9月20日から26日は動物愛護週間です。近年社会問題となりつつある飼い主のいない猫の繁殖、それによる被害が相次いでいます。繁殖の主な要因は、安直な考えによる餌やりです。不妊去勢手術をしておらず、大量に生まれた子猫の引き取りの問い合わせも後を絶ちません。猫の増加を地域の問題として捉え、猫と人の共生について考えてみましょう。猫に関するトラブル。ここ数年、飼い主のいない猫に関する相談が数多く寄せられています。その大半は猫の糞尿被害です。その他、住宅への侵入、マーキングによる異臭、鳴き声、車の破損被害などが挙げられます。猫が可愛くて仕方がないが、室内飼育は難しいという場合は、置き餌をしない、餌や糞尿の撤去を徹底するなど、周辺住民への配慮をお願いします。猫好きの人がいる一方で、猫が苦手な人もいることを忘れないでください。管理の意思を見せることで、苦手な人とも分かち合い、相互理解につながる場合もあります。飼い主のいない猫でお困りの人へ。家の敷地内に猫が住み着いている。糞尿被害などで困っている人は、猫にとって居心地の悪い環境づくりをしていきましょう。猫よけ対策例。1. 忌避剤。酢、香辛料、ニンニクなど。2. 構造物、障害物。トゲトゲシート、網など。3. その他。超音波機器、ブザーなど。最上保健所にて、貸し出しが可能です。しかし、必ずしもすぐにその場から猫がいなくなるとは限りません。飼
飼い主のいない猫を増やさないために、令和2年6月の動物愛護管理法改正に伴い、猫の引き取り要件は厳しくなっており、駆除目的の引き取りは行っていません。これにより引き取り依頼があった猫の総地数は減少傾向となっているものの、近年の愛媛県の殺処分数は残念ながら全国ワースト3位以内に入る状況が続いており、中でも新居浜市の猫総地数が県内市町でワースト1位となっています。無責任な餌やりはこのように不幸な猫を生み出しています。本当の意味で猫を救いたいのであれば、不妊去勢手術を受けさせてください。望まれない猫の出産をなくし、殺処分数を減らすため、TNR 活動が有効な手段とされています。TRAP、トラップ、捕まえる。猫が怪我をしないように、檻などを使って保護します。猫が檻に入ると、速やかに布で全体を包み込んで、猫を安心させます。NEUTER、ニューター、不妊去勢手術。動物病院にて不妊去勢手術を行い、手術済みの目印として猫の耳先を V 字カットします。全身麻酔がかけられているので猫は痛くありません。RETURN、リターン。元の場所に戻す。その猫が暮らしていた元の場所に戻します。地域の猫として一代限りの大切な命を見守ってあげましょう。愛媛県動物愛護センター所長、石山めぐみさん。動物の生涯に愛情を。大切にしてほしいこと。動物は命あるものです。飼い始めると途中でリセットできません。飼う前に本当にペットが飼える環境が整っているかどうか、その生涯を愛情を持って飼えるかどうかをよく考え、家族で話し合いましょう。今はまだ飼えないという結論も立派な動物愛護です。また、ペットとの生活は高齢者や一人暮らしの人の暮らしに潤いや張り合いをもたらしてくれます。しかし、一方で予期せぬ入院や事故、転勤など飼育が継続できなくなり、ペットの行き場がなくなる事例が後を絶ちません。万が一に備え、日頃から引き継いで飼ってくれる人を決めておくことが大切です。動物と暮らす皆さんが愛情を持って家族の一員として終生飼育してくれることを願っています。公益社団法人愛媛県獣医師会顧問、寺町光弘さん。地域の課題として、地域の理解を得るために、地域の猫として見守る場合、モラルのある行動をし、地域の住民に迷惑をかけないことが大切です。猫が苦手な人もいますが、責任ある見守り方をすることで、地域の理解を得られるのではないでしょうか。飼い主のいない猫に関する問題を地域社会が抱える課題として考え、行政や地域などが協力し取り組んでいくことが重要です。
3、令和2年度決算についてお知らせします。収支の内訳。令和2年度一般会計決算は、歳入決算額646億円、歳出決算額634億4000万円となりました。収入646億円のうち 30% が市税で193億3000万円、33.5% が国庫支出金で216億2000万円、8.5% が地方交付税で54億8000万円、7.2% が被災で46億4000万円、20.8%が その他で135億3000万円となっています。支出634億4000万円のうち 32.6% が福祉関係で206億8000万円、5.8% が衛生関係で36億6000万円、29% が総務関係で184億2000万円、6.9% が借入金返済で43億7000万円、25.7% がその他で163億1000万円となっています。決算って4月1日から翌年3月31日までの1年間でどのような収入があり、どのように使ったか、支出を明らかにするものです。形式収支は、形式収支とは一般会計の収入から支出を差し引いた金額のことです。令和2年度は11億6000万円の黒字となりました。収入646億円マイナス、支出634億4000万円イコール11億6000万円の黒字。実質収支は？実質収支とは、形式収支から翌年度への繰越財源、翌年度に繰り越す事業の実施に必要な財源を差し引いた金額のことです。通常、地方公共団体が黒字か赤字かは、この実質収支で判断します。令和2年度は9億円の黒字となりました。形式収支11億6000万円マイナス、繰越財源2億6000万円イコール9億円の黒字。積立金、基金の状況。積立金は皆さんの家計でいう貯金にあたります。そのうち使い道が自由な財政調整基金の現在高は、令和元年度と比較して7億4000万円減少し、22億6000万円となりました。また、借入金返済のために積み立てる減債基金の現在高は、令和元年度と比較して3000万円減少し、5億8000万円となりました。借入金、支債の状況。借入金は将来にわたって使われる学校や道路などの公共施設を整備する場合などに市が借り入れる資金のことです。一般会計と特別会計、企業会計を合わせた支債残高は、令和元年度と比較して2億円増加し、944億9000万円となりました。令和2年度の実施事業。令和2年度に実施した600を超える事業の中で、主なものを紹介します。消防自動車整備事業、3億1031万円。40メートル級はしご車などの消防車両を更新したほか、トイレカーの導入を行いました。街中産直市場開設支援事業、6000万円。株式会社ドーム市場と新居浜商店街連盟が行った街中産直市場の開設に対する補助を行いました。枚方富山線改良事業、5349万円。枚方富山線の南中学校西側約100メートル区間の拡幅改良工事が完了し、教養を開始しました。生涯活躍の街、拠点施設整備事業、5億2479万円。平成29年度末に閉校となった旧若宮小学校が、生涯活躍の街、拠点施設、和栗江新居浜として生まれ変わりました。認定こども園施設整備事業、3億9225万円。 幼稚園型認定こども園に移行するために実施した菊本幼稚園園舎改築事業に補助を行いました。小中学校 ICT 環境整備推進事業費4億4,667万円、小中学校の児童生徒に1人1台のタブレット端末を導入しました。お問い合わせは財政課電話 65-1220 までどうぞ。
4市政ニュース 4-1 新居浜市プレミアム付き地域応援券総理新居浜をご利用ください。再販売と利用期限の延長が決定。券面には9月30日までと記載していますが、11月30日まで利用できます。すでに購入引換券で購入した地域応援券も11月30日まで利用できます。取扱店舗は新居浜商工会議所ホームページで確認できます。1万3000円分を1万円で購入できる新居浜市プレミアム付き地域応援券総理新居浜の再販売と利用期限の延長が決定しました。9月1日より新居浜市に住民票のある人であれば1人3冊まで購入できます。利用したことのある人もまだ利用したことのない人もこの機会にぜひ購入してお得に利用してください。なお応援券は飲食店のみで利用できる飲食店応援券8000円分と取扱い全店舗で利用できる共通応援券5000円分がセットになっています。販売金額1冊1万円額面1万3000円分、販売期間9月1日水曜から11月30日火曜まで、売り切れ次第終了。販売場所イオンモール新居浜、富士グラン新居浜店、富士新居浜駅前店、富士本郷店、市内23郵便局、簡易郵便局を除く。利用期限11月30日火曜まで。購入対象者、新居浜市に住民票がある人、1人3冊まで。購入方法、申込書に必要事項をすべて記載して、販売所へ持参し、購入してください。なお、申込書は、販売所や新居浜商工会議所のホームページからも入手できます。お問い合わせは、新居浜市プレミアム付き地域応援券発行事業事務局、新居浜商工会議所内、電話 65-1151 までどうぞ。
4-2 受けようがん検診。9月はがん制圧月間です。本市における死亡原因の1位はがんです。発見が早ければ治る確率が高くなります。年に1回はがん検診を受け、がんの発生を見逃さないようにしましょう。がん検診丸×クイズ第1問。日本人の2人に1人が一生のうち一度はがんになると言われている。第2問。本市が実施するがん検診集団検診の自己負担金は無料である。第1問の答え丸。がんはすべての人にとって身近な病気です。死因の第1位もがんであり、がんによる死亡者は年々増えています。第2問の答え丸。本市が実施するがん検診胃がん、肺がん、X 線、大腸がん、乳がん、マンモグラフィ、子宮頸がん、前立腺がんはすべて無料です。市民のみ。がん検診とはがんの疑いがある、がんの疑いがないということを調べる検診です。がん検診は症状がない人が行うためのものです。症状のある場合は集団検診ではなく医療機関を受診してください。がん検診を受けましょう。本市では集団検診を実施しています。40歳以上の人は同年度内に1回無料でがん検診を受けることができます。子宮頸がん検診は20歳以上。検診の日程は 姿勢だよりや市ホームページに掲載しています。なお集団検診は予約制です。事前に予約をお願いします。集団検診項目のうち肺がん CT、 乳房エコー、骨粗しょう症検診、若年者健康審査は有料です。本市のがん検診でがんが見つかっています。胃がん5人、うち早期発見4人、大腸がん7人、うち早期発見5人、乳がん11人、うち早期発見8人、子宮頸がん11人、その他全がん病変、がんに発展するリスクが高い状態、発見21人、令和元年度集団検診受診者より。小児がんについて、小児がんは小児がかかるさまざまながんの総称です。主な小児がんには、白血病、脳腫瘍、神経芽腫、リンパ腫、腎腫瘍、腎芽腫、ウィルムス腫瘍などがあります。小児がんの治療法、手術治療、薬物療法、抗がん剤治療、放射線治療、造血管細胞移植などを組み合わせた治療。小児がんの特徴、発見が難しく、がんの増殖も早いのですが、成人のがんに比べて化学療法や放射線療法の効果が極めて高いです。ここ数十年の医療の進歩で、現在では約7、8割が治るようになってきました。参考資料、国立がん研究センター小児がん情報サービス。なお、本市では骨髄移植など特別な理由により定期予防接種で獲得した免疫が消失し、予防効果が期待できないと医師に判断された人に対し、接種費用の一部を助成する制度があります。詳しくは問い合わせください。お問い合わせは、保健センター電話35-1308までどうぞ。
5、町の話題。5-1、大きくなって願い込め海へ。ハブ海岸でハブ小学校の6年生約40人がトラフグの稚魚2500匹を放流しました。子どもたちに漁業への関心を持ってもらおうと、市漁業振興対策協議会が毎年実施し、放流された稚魚は約3年後、産卵のために瀬戸内海へ戻ってきます。約7センチメートルの稚魚は、5年をかけて約50センチメートルまで成長。成長したトラフグは、郷土料理、フグザクの食材として重宝されます。児童たちは、トラフグのお腹が柔らかくて、めっちゃ可愛かった、などとにっこり、大きくなってほしいとの願いを込め、稚魚の入ったバケツを傾けていました。5-2、チョコ見学と科学実験で夏休み満喫。子どもたちに図書館やものづくりへの興味を持ってもらおうと、別子銅山記念図書館で夏休み子ども図書館探検隊&面白科学実験二酸化炭素の秘密があり、児童約30人が実験や館内見学を楽しみました。児童は普段は立ち入れない書庫などを見学した後、さまざまな実験や入浴剤作りを通じ、二酸化炭素の性質について学びました。金子小6年の山上しおりさんは、入浴剤や炭酸飲料など身の回りにあるものにも二酸化炭素が使われているんだなと勉強になったと声を弾ませていました。
6、新居浜市議会だより。6月市議会定例会一般質問。6月15日火曜日から6月17日木曜日の3日間の日程で10人の議員が一般質問を行いました。紙面では一部の質問を要約して紹介します。なお、未掲載の質問については会議録やホームページをご覧ください。問い、小中学校トイレ洋式化率は 令和2年度全国平均 57% だが、新居浜市は 39.4% である。近隣市ではコロナ対策として目標を 70-80% に引き上げ、整備を進めるが、新居浜市の目標 60% は適切か。具体的な整備計画は。答え、学校施設全体の長期的な改修計画を今年度中に策定する予定であり、その中にトイレの洋式化の推進を盛り込みたいと考えている。他市の状況や近年の校舎改修予定を踏まえ、工事範囲の検討を行い、洋式化率の目標値を精査するとともに、到達年度についても設定したい。9月市議会定例会、開催日、内容の順でお知らせします。9月7日火曜日、議案上提、説明、質疑、委員会付託、請願審査の委員長報告、討論、採決。9月14日火曜日、一般質問、予算質疑、代表、大城正久議員、40分、高塚博義議員、40分、篠原茂議員、40分。9月15日水曜日、一般質問、予算質疑、個人、片平恵美議員、10分、白川誉議員、30分、小野志保議員、10分、伊谷幸恵議員、10分、米谷和幸議員、30分。9月16日木曜日、一般質問、予算質疑、個人、伊藤義秀議員、30分、藤原雅彦議員、30分、小野達夫議員、30分。9月17日金曜日、市民福祉委員会開催、経済建設委員会開催。9月21日火曜日、企画教育委員会開催。9月24日金曜日、委員長報告、討論、採決。お問い合わせは議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
7、保険の窓口。ちょっと待って、その症状緊急ですか？愛媛の救急医療を守る県民運動実施中。近年、休日や夜間、救急病院に軽症の患者が集中し、医師の負担が増えているほか、安易な救急車の呼び出しで出動回数が増加し、重症患者の搬送に困るケースも増加しています。このままでは、住民の皆さんに適切な医療を提供できなくなる恐れがあり、そうならないために、愛媛の救急医療を守る県民運動、愛救県民運動を実施しています。医療機関や救急車の適切な利用を皆さん一人一人が心がけましょう。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。一日人間ドック。年一回は受診しましょう。血液検査、各種がん検診、腹部超音波検査ほか。日程、9月13日、27日、10月4日、いずれも月曜日と、10月6日、水曜日。場所、新居浜市医師会館。料金、個人負担の料金、1万1000円。市が約3万円負担します。なお、予約が必要です。お申し込み、お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 まで。なお、赤金ポイント100ポイント付与事業です。重症熱性血小板減少症候群 SFTS にご注意。マダニが媒介するウイルス感染症、重症熱性血小板減少症候群 SFTS が4月以降増加します。 SFTS ウイルスを保有しているマダニに噛まれることにより感染します。潜伏期間は6日から2週間。主な症状は発熱、消化器症状、嘔吐、下痢、腹痛などで重症化することもあります。 農作業やレジャーなどで野山、畑、草むらなどに入る場合は、マダニに噛まれないよう、長袖、長ズボン、手袋、足を完全に覆う靴を着用する。肌が出る部分には、人用防虫スプレーを噴霧するなどの対策をしましょう。野山などに出かけた後に症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。
8、お知らせ。8の1、2の芋炊き。新居浜の秋の風物詩、新居の芋炊きを楽しみませんか？日時、9月1日水曜日から10月10日日曜日まで。ただし、当面の間、テイクアウトのみ。場所、新居浜料理飲食業協同組合、レイグラッツェ富士内。金額、1人前1800円。予約が必要です。申し込みは、新居浜料理飲食業協同組合。お問い合わせ、電話 33-3920、午前9時から午後5時まで。山根総合体育館の臨時休館。卓球コーナー床張り替え工事のため、9月1日水曜日から17日金曜日の間、山根総合体育館を全館臨時休館します。なお、9月6日月曜日の休館日以外の休館中の予約受付取り消しについては、従来通り山根総合体育館窓口で行います。受付時間午前9時から午後9時まで。お問い合わせ、山根総合体育館、電話 43-2905。赤金ポイントシステムの一時停止、セキュリティを向上させるためのシステム改修を実施するため、次の期間、ポイントの利用、付与などができなくなります。日時、9月1日水曜日午前0時から9月3日金曜日午後11時29分まで。お問い合わせ、総合制作課。電話 65-1210。 国民年金保険料の納め忘れはありませんか？老齢基礎年金は保険料の納付期間や保険料免除期間などが原則として10年以上あれば65歳から受給できます。受給額の一例として、20歳から60歳までの40年間国民年金保険料を納めている場合の年金額は、令和3年4月からだと、満額78万900円、月額6万5075円となっています。納め忘れがあると、将来受け取る年金額が少なくなったり、万が一の時、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなったりすることもあります。確実に年金を受け取るためにも、保険料をきちんと納付しましょう。お問い合わせは、新居浜年金事務所、電話 35-1300。
8-2、ゴミ休業日、ゴミ収集業務清掃センター最終処分場。5日、19日、26日のいずれも日曜です。12日日曜は、施設への自己搬入のみ可能です。29日水曜、30日木曜は清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は清掃センターへ搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。大型ごみ受付、電話 31-5300、会長日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。ゴミはゴミステーションのルールを守り、収集日当日午前7時30分までに出しましょう。
9、別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。ご当地絶景中国四国。小文社ムック編。時流にあった中国四国のおすすめの絶景を紹介。夏井いつきの俳句道場。夏井いつき著。
NHK テレビテキスト、NHK 俳句に掲載した記事を再編集、ほか300冊。次は講座です。別子銅山に関する本の解説講座、別子銅山を読む。第3回、西平の漢詩の続きを読む。日時、9月12日日曜日、午前10時から11時半まで。場所、多目的ホール。定員60人。無料ですが、申し込みが必要です。講師、坪井理一郎、元別子銅山文化遺産課長。料金、無料。お申し込み、図書館窓口、電話も受け付けています。お話し会、多目的ホール会議室。0から3歳児対象。9月2日木曜日、午前10時半から11時まで。幼児対象、9月8日、22日、いずれも水曜日、午後3時半から4時まで。小学生対象、9月18日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語・幼児対象、9月21日火曜日、午前11時から11時半まで。お話し会・墨の文館、幼児対象、9月1日水曜日、午後3時半から4時までと、9月15日水曜日、午前10時から10時半まで。9月の休館日、6日、13日、20日、27日、いずれも月曜日と、30日木曜日、月末整理です。特別整理休館日のお知らせ。9月28日火曜日と29日水曜日、図書資料の整理、点検、補修のため。なお、墨の文館と移動図書館は通常通り開館、運行します。開館時間、火曜から土曜日、午前9時から午後7時まで。日曜日、祝日は、午前9時から午後5時まで。お問い合わせは、別子銅山記念図書館、電話 32-1911。http://lib.city.niihama.lg.jp
10. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間は午前9時から午後5時までです。5日日曜、土橋の隅整形外科リハビリ科、電話 66-1201。 12日日曜、松巫子の宮下整形外科内科、電話 45-3833。 19日日曜、松木町の山内クリニック、電話 31-7717。 20日月曜、号の矢野整形外科医院、電話67-1753。 23日木曜、高田の今中クリニック、電話 33-5388。 26日日曜、号の谷脳神経外科内科物忘れクリニック、電話 46-1325。 内科小児科、診療時間、内科小児科、月曜から土曜は午後8時から11時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にて問い合わせてください。小児科専門医、火曜と木曜、午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜日は午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日は午後6時から午後9時までです。 なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次から、救急医療情報、急患センターの順でご確認ください。場所は、新居浜市医師会内科小児科急患センター、一区町1-13-52、市役所南側、電話32-5658までどうぞ。なお、内科小児科急患センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間、すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日、医療機関で受診しましょう。愛媛県子ども医療電話相談。#8000、または電話089-913-2777。平日は午後7時から翌朝8時まで。土曜日は午後1時から翌朝8時まで。日曜祝日は午前8時から翌朝8時まで。看護師や医師などが家庭での応急対処の方法などについてアドバイスします。
11、スマイル、ガンダムを動かした男たち。住友重機械搬送システム株式会社。山田和則さん、福田聡さん、青野大輔さん。人気ロボットアニメ、機動戦士ガンダムの動く実物大ガンダムが昨年12月、横浜にお目見えしました。アニメ放送。開始40周年記念プロジェクトの一環で実現した多くのファンが夢に見た動くガンダム。全高18メートル、重さ約25トンもの巨大な機体を支え、滑らかな動きを可能にしたのが同社が開発した可動装置 G キャリアです。プロジェクトの依頼を受けたのは2018年末。設計担当の山田さんを悩ませたのは、安全に動き、強風にも耐える設計でなければならないということでした。アニメを見返し、プラモデルを触ってイメージを膨らませましたね、と山田さん。同社が手掛ける天井クレーンの設計ノウハウを生かし、ガンダムの腰部分と接合して体全体を持ち上げ、上下前後に動かす装置を開発しました。技術にとどまらず、ビジュアルも一式。ガンダムのイメージを損ねないよう黒子に徹し、可能な限りコンパクトに仕上げました。市内での耐久テストを経て、G キャリアを横浜へ。実際に動いたガンダムを目の当たりにした製造担当の青野さんは、やっぱりでかい。光や音などの演出もすごかった、と目を輝かせます。多くの異業種が参加した大プロジェクトだけに、電気設計担当の福田さんは各業界の常識や専門用語が通じず情報共有にも苦心しましたと振り返ります。成功の要因について3人は参加企業の皆さんが高いモチベーションで取り組んだこと、互いに協力的だったこととし、今回得た知識や経験を新たな機械の開発や実現に生かしたいですと声を揃えました。動くガンダムは来年3月末まで横浜市のガンダムファクトリー横浜で公開中です。また YouTube ガンダムチャンネルでメイキング番組を配信中ですので、ぜひご覧ください。
12、新刊案内。録音図書。1、愛媛新聞俳句2021年7月号。愛媛新聞社 CD1 枚1時間7月10日17日24日31日掲載。2、テープマガジン164号 CD1 枚全1巻。3、声の姿勢だより9月号 CD1 枚全1巻。4、写経だより
9月号 CD1 枚。5、令和切り抜き帳9月号朝日毎日読売愛媛新聞より CD1 枚。6、録音広場9月号婦人の友社ほか CD1 枚。天訳図書1、姿勢だより9月号。
暑さはこれからも続きますので、熱中症や食中毒などには十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。